どうも、まこちんです。先日宮崎駿監督の千と千尋の神隠しを映画館で見てきました。
嘘、
行ったんですか？
はい、例のジブリ総選挙で1位になった作品ですけど。
チケット取れましたか？
はい、取れたんです。
あれすごい瞬殺でなくなって。
あれって1日何回回してたんですか？
1日1回で、
1回だけ。
しかも朝早いんですよ。僕行った日はもう10時とかで、ただね、あの大きいスクリーンやったのに、
はい、
満席で。
いや、だって前日売り切れてた
よ。瞬殺らしいですよね。
そうなんです、
うん、どうやって撮ったんですか？
ネット予約。
始まった瞬間に。
そうそう、もう日付が変わった瞬間みたいな。
あれ12時更新なんですか？
で、いや、なるほどなって思ったのが、その劇場に行ったら若い子ばっかりなんですよ、
へー、
やっぱりネットでしかこうチケットを手に入らなかったんで、もう見たかった、まあ、ネットを使わない世代の人たちはもう取れな
かったです
ねっていうことなんやろうなと思って。
なるほどね。
いや、でも旧作であるその千と千尋がですよ、ね、満席っていうのを我々からしたらすごい嬉しい光景やなと思いましたとさ。
特にオチはないと。
シネマクティブのポッドキャスト。
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽阪神で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
まこちんと
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
オープニングトークでですね、千と千尋の神隠しの話が出ましたけど、
うん、
1日1回なんですね。
1日1回なんですよ。
へ、最後の日だけ夜6時何分の回がありました。
ああ、そうなんですか。
でもそれだけで1週間でしたよね。
たった1週間。
うん、
でも連日満席ですよ、
うん、まあそうでしょうね。
ねえ、ちょっと、うん、ね、もうちょっとしましょうよっていう感じですけどね。
撮れなかった、いけなかったんですよ。
もうちょっとね、シネコンなんかスクリーン予算あるんやから、別にもうちょっと拡大公開で回しても全然いいはずなのにね。まあ多分あれでしょうね、レッドタートルの CM みたいなところがやっぱりでかいんちゃいます。
まあそこがメインっていうのは分かるんですけど、
見たかったです
よ。でもまあ言うたら稼げるじゃないですか。
もちろん ね、まあ、ベタというかね、まあ、やらしい話ね、
はい、
稼げますけども、
はい、まあ、いいな、行きたかった。いや、
最高でしたよ。
あ、そうです
か。やっぱり良かったですね。
良かったですね。需要があるっていうのはね、やっぱりいいことですよね。
うん、もうめっちゃ羨ましいです。
若い、ね、若い子がスクリーンでね、こうやって。
まあ多分だから、マコチン世代というか、
もうちょっとでも。
もっと若い。
若かったような気がするんですよ。
大学生とか高校生とか。うん、
まあ、下手したら10ハイティーンぐらいの。
ハイティーン
多分大学生なのかな。
ああ、二十歳前後。
はい。まあ、今ね、夏休みでしょうし。
うん。
あ、まだ夏休み？
うん、9月、まだ多分前半ぐらいまで。
なんでまあ、
ブーブ
ー。ブーブーですね。まあ、時間もあったんでしょうな。
はあ。
はい。
いいな
あ。まあでも映画館で見たかったっていうのをまあ叶えたみたいな格好になったんですかね、結局ね。
そうですね、
うん、まあまあでも良かったんじゃないですか。これをきっかけにね、また映画館に足運んでもらえる人が増えればね、
そうですね、
我々としては我々の活動としてもね、非常にいいことやなと思います、
うん、
まあ我々全然関係ないですよね、
う
ん、
そうですね。
ジブリがやってることなんで、
やってることやけど、まあ
まあまあ、
またやってほしいですね、うん、同じような企画を。
そうですね、まあその現在進行形の映画とこう競合してしまうっていうのもまだちょっとね、それもその業界的にどうなんやっていう話もあるじゃないですか、
うんうん、
ね、映画が映画の邪魔するみたいな感じになってもまずいし、だからそんなんがあるから多分回数そんなに回されへんっていうのもあるんちゃうかなと思うんですよね。やっぱり現在進行形の映画を回さないと、やっぱりなかなか劇場側もね、制作側もやっぱり大変なので、そういうとこあるんちゃうかなと思いますけどね。
はい。
まあそういう風なですね、まあ過去の旧作であったりとか、
はい、
これから劇場でかかるであろう新作であったりとかっていうのがですね、今実は日本全国各地で映画祭が今シルバーウィークなんでね、
はい、
各地で開催されてまして、まあ、金沢映画祭とか、
はいはいはい、
僕のよく行ってたね 下町コメディ映画祭とか、
はい、
まあ、今年はちょっと行けないんですけど、そういった映画祭がもう各地で福岡にもあるのかな、
うん、
まあ、そういったところでいろんな映画を多分いろんな会場でご覧になってる方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、我々はね今ポッドキャストを収録していることからも分かる通り、まあ、そういうところにも行っていませんので、まあ、そのあたりの話はとりあえず置いとくとしてですね、はい、我々は、まあ、シネマクティフのポッドキャストということで今回15回目ですよ。
おお、もうそんなになるんですね。
そうですよ、ね、やってるんですが、まあ、いろいろやっぱ感想とかね、
うん、
まあ、いただくじゃないですか、うん、まあ、その中で、まあ、ツイッターでですね、感想なんかをいただくこともあるんですよ。で、ハッシュタグをつけてつぶやいてくださる方が、あ、はい、まあまあいらっしゃるんですね。で、はい、シネマアクティフっていうのは、綴りで言うとシネマ、CINEMA に、CTIF をつけることでシネマアクティフなんですけど、まあこれちょっと長いでしょ。
はい、
前からね、メールアドレスなんかを紹介してた時期もありましたけど、やっぱり長いし、うん、ちょっと覚えづらいっていうのもあるんで、
はい、
あえて、まあ、ハッシュタグつけてくださいみたいなことは、
はいはい、
まあ、あえて言わなかったってみたいなところもあるんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
でも、リスナーの皆さんがね、自然発生的に、ハッシュタグをまあつけてくださって、
う
ん、つぶやいてくださったりをしてるんで、うん、まあ、せっかくなんで、そのあたりをちょっとご紹介したいなと思うんですね。
はい。
前回の放送から後にいただいたものを順番にまあご紹介したいと思うんですけど、
はい、
まずは、いつもご紹介させていただいてます、二人の帰り道の村山大尊さんですね。
はい、
オープニングでペップさん、来航話、広島に行った時の話ということですね、
うん。
細かい描写までよく覚えていらっしゃるなということをいただいております。
うん、
はい。まあね、しょうもないことは僕すごいよく覚えてるんで、肝心なことはね、あんま覚えてないんですけど。そんなことでいただいておりました。それから SKD さん、マクティフ君の LINE 欲しいな。
あ、LINE スタンプ、
スタンプ、
スタンプね、
うん。え、あゆみさんとマコチンデパルマ一本も見てないの？それはいかん、すぐビデオ屋さんに走りなさい。あれ、ビデオ屋ってもう言わないって書いてますよね。っていうことなんで、まあ、ぜひ見てくださいということですね、
はいはい、います。
で、同じく SKD さん、オープニングのあゆみさんのセリフなんか間違ってませんということなんですけど、
あ、そうそう、それご指摘いただかなければ気がつかなかったという
これはあれですかね、映画の楽しみ方は自由だの
そうそう
コーナーの頭で、うん、あゆみさんが喋るところ、ね、
音楽、絵画、なんとかなんとかあらゆる芸術が合わさってみたいなところを音楽、映画って言ってたんです
絵画を映画って呼んでるんだよね。
そう、絵っていう、あの字しか見てなかった。
そう、
気持ち入ってへんな
この私のボンミスを
ご指摘ようでも気づきましたよね。
すごいですよね、
うん、まあ、でも絶対おかしいよね、映画っていうね、
ね、あと
その中に出てくるっていうの。
でも僕らこうやってチェックしてね、
あ、まあ、
音源聞いた時に全然気にしてなかったでしょ、
うんうん、
かだから僕慣れて怖いなっていうのはね、すごい思いましたけどね、
うん、ちゃんと読むようにします
ちゃんと読むようにします
それからメグさん、シネマクティフのポッドキャストを聞いた、私もタランティーノが大好きだ、
うん
うん、
まあタランティーノはね本当好きな人がたくさんいらっしゃるんで、
うんうん、
もう皆さん同感っていう感じだと思うんですが、
うん、
それからひろたさん、
はい、
本当ペップさんのおおむね言う通りよねっていう、これしか書いてないんですけど、多分これはゴーストバスターズのことについてのことやろうなと思うんですが、
うん、
同じような内容で犬丸さん、ペップさんのゴーストバスターズ語りは熱くて素敵だっていうふうに書いていただいてまして、ありがたいですね本当に。まあ言いたいところをね、がっちり言わせていただいたっていうところもあるので、
うん、
まあそこにこう共鳴していただけるというのはね、非常にありがたいっていう感じがします。
うん、
それから、先ほどの村山大佐さんもう一ついただいてまして、今回のシネマクティブ前回ですね。で、最も面白いのは、シン・ゴジラの RC の美しさをペップさんが語っている横で、あゆみさんがなぜかニヤニヤしている場面であると。夜のシーンが美しいって言った時に、私、笑ってしまったんですけど、みたいなところを話してたっていう、あの辺やと思うんですけど。はい。あれね、美しいと思うんですけどね、ゴジラがね、わーって、ね。
意見が分かれたっていう
こと、ね、まあ、そうそうそうそうそう。
あ、
う
ん、
だまあ、見てないとね、なんとも言えないところやと思うんですが、
あんまりでも、ゴジラファンの人が多いから、ね、
いやいやいや、別にいいんですよ。
いや
いやいやいや、そんなことない、そんなことない。別にいいんですよ。
大爆笑しましたよ。
爆笑やった
でも爆笑してる人そんないなかったでし
ああ、わかんない。端から席だから通路開けて、そんな様子見えなかったですけど。
すごいですね。こんなにも反応が
違うっていうね。同じ映画を見てもね。
あ、まあ、それが映画のいいとこなんですよね。そうそうそう。そうですよね。
そうそうそう。いいんですよ、全然。そんなことがあってもね。
うん、
牛田智之さん、ね、あの無人島キネマ、ポッドキャストも、
はいはい、
ね、もうずっと今はポッドキャスト映画テレビ番組ランキング1位ですよ、ずっと、うん。
ずっと
ずっと1位ですよ。
マジっすか、
もうすごいですよね。
それは有名人を。
有名人を差し置いて
ですよ。差し置いてですか。
ずーっと1位ですよ。
ドラえもんとか。
ドラえもんとか、相手してるのがドラえもんとかですから
。僕らとどっちが始めたん早かったんでしょ。
いや、始めたんは僕らの方が早いですけど、うん、
ですよね、
もう、あっという間にごぼう抜きです。
始めたんさとかでさ、
先輩面をしようという
か。いやいやいや。けど、ねえ、でも、僕らの方が経験値が。
まあね。
ね、少し。
まあ、ただ、回数で言うと、そうそうそう。まあ、それもあるし、回数で言うとね、僕らやっぱ月1回しか、量は洋さん取りますけど、うんうん、月1回しかやってないんで、っていうのはもう言い訳でしかないんですけど。うん、で、それで、君の名はを語った時に、はいはい、実は内容ですごくシネマアクティフの、特にね、はい、あゆみさんが、
うん、
熱く、毎回 FM605 で語ってる内容とか、はい、
うん、
あと2人の帰り道とコラボした回のね、うん、話とかを取り上げてもらって、
うん、
まあ、そういうような紹介もすごいしていただいて、
はい、ありがとうございます、
はい、それから球根ですさん、ゴーストバスターズ見たのでペップさんのグッド聞きながら寝るって言われます、ね、まあ寝るのにも最適なポッドキャストっていうのはね、もう始まった時からそういう定評がありますけど、
ね、言われてますからね、
はい、あ、そうそう。あゆみさん経由で、
はい、
永瀬大理さんっていうね、
う、うんうん、
方が、絵日記を書いてくださったんですよね。はい、あれは、妄想の絵日記みたいな感じで。
そうそう、永瀬さんはいつもご自身のツイッターのアカウントで絵日記っていうのを書いてらっしゃって、
すごい。毎日。
はい。毎日っていうか、更新するのは、たまになんですけど、
はい、
それ一応その毎日1日ずつの絵日記みたいになってて、うんうんうん、でそれの企画で、まあ、ツイッターのフォロワーさんたちの妄想の絵日記を書くみたいなのがあって、まあ、応募した人の中から抽選でみたいな感じで、
あ、応募したんですか、
じゃあ、はい、応募っていうかリツイートしていただいた中からみたいな感じだったんです、
そうなんですね、うん、へえ、
当たって書いていただいたと、
うんうんうん、おお、
これめっちゃ、
めっちゃ似てますよね、
そう、
これね、なんか、シネマアクティブのサイトを。
あ、そうそう、会ったことないのに、私は会ったことあるんですけど、なんか、
まあ僕らはね、
うん、
僕とマコチンは会ったことがないので。
そう、やらにめっちゃ似てるから、
めっちゃ似てます。ちょっとゾッとしたもんね。会ったことある人かな、ある方かな。
サイトを見ながら書きました。
らしいですよね。あゆみさんがアイコンでね、僕らの顔を書いてくれてるんですけど、はい、それを参考に書いて。
参考に。あ、なるほど。
めちゃくちゃすごいですよね。
すごいでしょ、
これはシネアクティフのツイッターでリツイートしてますんで、
あ、そうですね、うん、ぜひ見ていただけたらと思うんですが、はい、まあかき氷を食べてね、僕は頭を抱えてるという、
はい、
冷たすぎてみたいな、
キーンってなってる、
なってるっていうようなね、うん、非常に可愛らしいイラストで、
はい、永瀬さんの絵めちゃくちゃ好きなんで嬉しいです
ね、ね、
うん、
可愛らしい絵ですよね、
いいですね、
は
い、
本当にね、妄想絵日記ってまさにね、こんな状況はありえないので。
かき氷吸ってるみたいな。
ね、ありえないので。
ちょいちょい船が出てくるね。船かどうか。
ネタ的にね、
繰り出してますね。
はい、
いつか3人でじゃあかき氷やりましょうね。
そうですね。できたらいいですね。
めっちゃ仲いいね。
それから、メランク人と狂ったコオロギさん。牛田さんが勧めてくれてるんでシネマアクティブのポッドキャスト聞いてみたけど、多分一番好きかも、神戸に行きたくなるのが欠点だけど、
ありがとうございます、
めっちゃ嬉しい、
うん、何個か映画系ポッドキャスト当たったら神戸が熱くてみんなペップさん絡んでる、今神戸にいたかった5年早かったって感じですね、
一番好きとかめっちゃ嬉しいじゃないですか、ありがとうござい
ますね、本当ね、
ありがとうございます、
うん、
テンション上がりましたね、
うん、ねえ、それから、タタタタタさん、シネマクティフのあゆみさんに弟子入りしたい。
書いてます、ね、どういうこと？
何を思って、どこの部分を見
て、どこの部分の弟子入りなのかっていうのはね、わからないんですけど、ね。
カルチャーリーダ
ー。いやいや、私に弟子入りしたとかで何人もいられないと思いますけどね。
まあまあ、でも多分 FM605 を聞かれて、うん、そういう視点をこう勉強したいみたいなところなのかなっていうような気はするんですけどね。
ファッションと音楽が好きなかもしれない。
おそらくおそらく、そうやと思うんですけどね。
嬉しいですね。こんなん初めて。
手なんで。
そう、本当ですよね、
うん、そうです。は
い、ありがとうございます、はい、そんなとこですかね、うん、はい、あのたくさんいただいておりまして、まあ、この機会にねちょっとご紹介したかったんで、一斉にご紹介をさせていただきました。でせっかくなんで、まあ、こうやってあの自然発生的にねハッシュタグ使っていただいてるんで、まあ、今後はあのハッシュタグシネマクティフもぜひ、まあ、使っていただけたら、逐一チェックしておりますので、ぜひあのつぶやいていただいたらなと思います。あの綴りが難しかったらカタカナでもいいかなと思うんで、ハッシュタグシネマクティフカタカナでもいいですし、今日本語のねハッシュタグも昔と違って使えるんで、
はい、昔英語しか使えなかったんですか。
あ、そうなんですよ。そうそう、うん、あの僕らがというか僕が始めた当初はね、はい、英語しか使えなかったんで、ね、だからツイシネのハッシュタグは TWC っていうやつやったんですよ。
ペップさんのツイッターのチェック力はもうすごいので、
いやいやいや別にそんな普通ですよ普通。
いやいやすごいですよ。いやどうやってやってんのやろって、私たちも私とマコチンも把握してないんですよねそれ。
ああもう別にねそんな難しいことではない。
なんか秘密がある
いや秘密ないです
ね。
ないですよ本当に。もう一つ伝えておきたいのはですね、はい、シネマクティフ .com の方からポッドキャストの、まあ、サーバーをね借りて、でそこから iTunes を経由して皆さん聞いてらっしゃる方が多いと思うんですよ、うん、まあ、サイトに直接アクセスしていただいても、
はい、
聞けたりダウンロードできたりはするんですけど、うん、まあ、それよりは多分 iTunes 経由の方が多いと思うんで、はい、で iTunes では今ですねポッドキャストの記念すべき1回目からですね、はい、全てのエピソードが今聞けるようになっております。
え、なんでなんですか？
これはあのちょっと設定をですね、サイトの方の設定をちょっといじりまして、300エピソードまで配信できるように設定を変更しましたので。
今何エピソードぐらいなんですかね。
ね、何倍だったかな、今97エピソードですね。
え、すごい、そんなにあるんや。
はい、まあ、1回目はね、もう1個で、丸ごと1個で配信したんで。
そうやったっけ？そう
です。なんか懐かしい。
ちょっとこれ恥ずかしいやつ。
そうそう。あんま最初の方のやつ聞いてほしくない。
ね、2回目から3分割。
そんなんやったんやっけ？
3 回目からは、今のスタイルですね。あ、ちゃうわ。あ、そうそう、今のスタイルですね。オープニングあって、映画の楽しみ方は自由であって、グッドバッドウィアードがあって、FM605 があって、エンディングっていうのが。3回目からも定着してますね。
最初のやつとか恥ずかしいですよね、聞いてほしくないな。
まあ聞いてほしくないってあのあゆみさん言ってるんで、ぜひ FM605 中心にですね過去のバックナンバー探っていただいたと思うんですけど、まあそんな感じであの聞けるようになってますんで、まあ、ご興味ある方いらっしゃったらですね、はい、ぜひ聞いていただけたらなと思います。それではいつも通りですね、本日9月の18日でございまして、次の収録が10月の9日ということで、3週間ございます。
はい、
で、この中で、我々シネマクティフメンバーが注目している劇場公開新作作品をここでご紹介したいと思います。それでは、今日はじゃあ、まこじんからいきますか。
はい。僕が注目している作品は、淵に立つですね。
はい。
はい、あのカンヌ国際映画祭ある視点で審査員賞を受賞した、日本映画ですけど、
うん、
監督は深田浩二監督、
うん、
で、過去作も僕結構見てるんですよ。
何がありますか？
と艦隊と小鳥の作子、
うん、
とさようなら、
うん、
小鳥の作子は二階堂ふみ主演ですよ、
ね、そうですね、うん、はい、
なんですけれども、ストーリーがですね、古舘寛治さんと筒井真理子さん演じる、うん、夫婦が金属加工工場を営んでるんですけども
営んでそうやな。
まあそこに服役していた浅野忠信演じる、まあ、ある男が、まあ、夫の旧友なんですけれども、
うんうん、
まあ、舞い込んできて、奥さんに許可を取らずに家に住んでいいよということで、うん、
まあ、
奇妙な同居を始めるんですね。
う
ん、
ほうほうほう。
で、まあ奥さんの方はちょっと不信感を初めは抱いてたんですけれども、まあ、娘とも仲良くしてるし、だんだん打ち解けてきてたところに、まあ、ある事件が起こってっていうストーリーみたいですね。
そうなんですね、
はい、でこのストーリーを聞いた時にすごい艦隊に似ているな
って。そうですよね、僕も聞きながら、はい、艦隊に似た話だなと思ってましたけども。
で公式ホームページを見ていると、
うん、
あのこの淵に立つの映画の構想からちょっと派生して艦隊という作品が生まれたっていうことがちょっと書いてました。
へえ。
で艦隊ではその家族に舞い込んでくる、まあ、他人が 古舘幹事さんなんですよ。
そうそうそうそう、
はい、
そう
なんです
そうそうそう、だから今度は、あのこの淵に立つの情報を見た時にまた古舘さんがその役演じるんやって、うんうん、てっきり思ってたんですけど、うんうん、まあ、今回は浅野忠信さんということで、うんうん、まあ、その辺も、楽しみなんですけども、やっぱ古舘幹事さんがね僕大好きで、
あ、いいですよね、
はい、めちゃくちゃ癖のある役者さんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、もう出演してる作品毎回、まあ、キャラが濃いというか、
うん、
楽しみなんですけど、うん、まあ、三つ子感覚っていう映画見ました、うん、
見てないです、
見てないですね。
山内健司監督という、うん、あの AU じゃない、すいません、
友達のパパが好きの監督、
あ、そうです、うんうん、あのソフトバンクの、うん、白戸家、うんうん、
はい、あの、あ、作った人だよね、
うん、の CM ディレクターの方なんですけど、うんうん、その監督があの作った作品なんですけれども、この三つ子感覚の古舘幹事さんがめちゃくちゃいいキャラなんで、
へえ、はい、
それも
おすすめです、
はい、おすすめなんですけども、うん、はい、淵に立つ、これは絶対に見に行きたいと思ってます。
はい、
はい、
公開はですね、あの京阪神同時公開みたいなんですけれども、
はい、
10月8日からスタートします、うんう
ん、はい、
で、兵庫県が OS シネマズ神戸ハーバーランドさん、
うん、
一巻のみなんですけど、
あ、一巻のみ、
大阪が五巻で
上
映スタートということ で,
で、ね
ね、この差は何なんだ
って、そうですね、大阪の2つぐらい分けてほしいです
ねシネコンが多いんですよね、大阪多分 ね,
そうです
ね、大阪府で言うとね、
うん、そうですね、
うん、C で言うとあれなんですけど、
うんうん、
で京都は2館で、はい、京都南会館さんと、4シネマ京都桂川さん、
はい、
はい、公開します、
はい、
ぜひご覧ください、
はい
はい、
楽しみですね、
はい、
はい、じゃあ、あゆみさんお願いします。
はい、私は、世界一嫌いなあなたにっていう変な放題がついてますけど、
これは
ご紹介ご紹介じゃない、楽しみにしております、
はい、
これ全然ノーマークだったんですけど、なんかあのフィルマークスのトレンドみたいなところに上がってきてて、
あ、そうなんですか、
はい、
へ、
お二人ご存知ですかこの映画。
いや、
知らないです、
タイトルだけではちょっとピンときてないですね。
10月の1日公開なんで映画の日に公開ですね。
おお、う
ん、はい、
これはかなり力が入ってる系ですよね。映画の日にやっぱり公開があるっていう作品は、
まあ、土曜日ですけど、
うん、あ、まあそうなんですよね、うんうん、今月は土曜日なんで、うんうん、今月じゃあ来月か、
はい、
土曜日なんですけど、
まあちょっとキラキラしてる感じに作られてあるんですよ。ビジュアルとかチラシとか、とか、
なんか
どんな話？
イギリスの田舎町が舞台みたいな感じなんですけど。
イギリスの田舎町。
はい。
はいはい、
女の子がまあいて、
はい、
その子が働いてたカフェが閉店して、
う
ん、でまあ、あの職がなくなったんで次の職を探してた時に見つけたのが、
は
い、なんかバイクの事故で車椅子で生活してるという男の子がいて。その人がすごい大富豪なんですけど、まあ、その人のお世話みたいな、
へ、
福祉職みたいな感じなのかな、
へ、
で、6ヶ月間雇用みたいな感じになるらしいんですけど、
はい、
まあ、その男の子が余命わずかだということに気がつくみたいな話らしいです。
えらいなんかベタな感じの話なんじゃないんですか。
まあこれ私とか言ってたなぜ注目しているかというと、
うん、
あのファッションが良さそうなんですよね。
あーはーはーはー、
予告を見た感じではものすごくこのファッションが
FM の、F 視点ですね、
F 視点ですね、
はい、
良さそうであると、
はい、
で、まあ、これは日本がこういう予告の作り方をしてるだけであって、もしかしたら見たらいいかもしれないっていう、
あ、まあ、そういうパターンありますよね
期待もしていますね、
うん、
はい、
あんまいい印象を抱いてないよ
いやだ、まあ、ファッションが可愛いから見てみたいなと思って、
うん、
うん、
でも今ちょっと公式サイトを見てるんですけど、はい、なんかヒゲ剃りとかしてますよね、
うんうん、はい、お世話してる
んで
ね、
なんか多分最強の二人的な感じも、
そうそうそうそう、最強の二人の男女版みたいな感じなのかな、ね、とか思ってますけど、
感じもあり
めちゃくちゃな、これイギリスヒットしたらしいんですよね。
あ、そうなんですね、うんうん、へえ。
だからまあ、 あの映画の内容的にはどうなのかなとか思いますけれども、
うんうん、
でもう一つファッション以外の注目点として、
はい、
あの俳優さんでですね、マシュー・ルイスさんという方がいるんですけれども、
マシュー・ルイスさん
名前聞いたら誰って感じですよね。
まああんまりピンとこないですね、
はい、うん、キャストのところを見てください。これ見覚えありませんか。 ハリーポッターのネビルの人なん
ですよ。ああ、はいはいはいはいはい、はい、うん。
めちゃくちゃイケメンになってますよね。
イケメンかどうかちょっとこれよくわからないんではよくわからないんですけど。
ネビルってあの子か。
あの弱々しい友達ね、ハリーの、うん、グリフィンドールの。
はいはいはい、はい。
うん、まあ活躍してましたけども、
ハ
リー・ポッターでは
確かにシュッとしましたね、
うん、これがその女の子の彼氏の役らしいです。
へえ。
だからちょっとどんな感じなのかなと思って見てみたいです、ね、
三角関係的なところに発展するのかな、うん、っていう感じですね、
うん、読めますよねなんか、うん、まあでもちょっと楽しみだなと思って。
なるほど。ちょっとだけ
あ、ちょっとどんな感じか分かんないんで。
まあそうですね、
うんうん。まあでも見に行こうかなとは思いましたね。
はい。
映画の日だしね。
はい。公開は10月1日で。
はい。兵庫県が、神戸がハーバーランド、OS シネマズ、神戸ハーバーランドさん。
はい。
で、一応ムービックス、尼崎、神戸じゃないですけど。
はい。
尼崎でもやります。
はい。
であと大阪は、109エキスポとか、
うん。
イオンシネマ茨城。
うん。
ムービックス堺、
うん、
ナンバーパークスシネマ梅田ブルクセブン、
お
京都は T ジョイ京都さんというところですね。
全部10月1日公開ということですね、う
ん、はい、
はい、
というわけで世界一嫌いなあなたに、現代は Me Before You っていうらしい。
へ、
全然違いますよね。
まあやっぱりって感じですよね、うん、日本放題問題とかね、まあいろいろ
問題なのか
過去にもね言うてますけど、
はい、
でも言い放題やったりするかもしれないですね、
可能性はね、まあ、見てみないとわからないんでね、
はい、はい、まあ、ぜひ興味持った方は行ってみてください。
はい、
ベプさんは、
はい、僕はまた、今回2作品ご紹介したいと思うんですけど、はい、まず1作品目はですね、シーモアさんと大人のための人生入門、
はいはい、
もう、
2014年のアメリカの作品でございまして、うんうんうん、81分、
はい、
監督はですね、なんとイーサン・ホークでございます、
うん、そうなんですよね、
ね、
うん、
で、どんな映画かというのをですね、キネノートさんのアプリの方でちょっと解説を読みますけれども、俳優のイーサン・ホークが自ら監督を務め、89歳のピアノ教師シーモア・バーンスタインの魅力に迫るドキュメンタリー、
うん、
一流のピアニストとして活躍しながらも50歳で現役を引退、その後をピアノ教師として生きたシーモアの波乱の生涯が明らかになる。数々の経験を重ねてたどり着いたシーモアの温かくシンプルな生き方は今を生きる人々に大切なことを教えてくれると、こういう解説文がついております、
うん、
まあね、あのリンクレーターとも非常に仲の良い、
う
ん、
ねね、
イーサン・ホークですから、うん、やっぱりこの辺の撮ってるのもどんな感じで仕上がってるのかで、うん、ご自身というかイーサン・ホーク自身も映画の中に出てくるみたいなんで、
あ、そうなんです
ね、うん、あの話を聞いてるところに出てきたりするみたいなんで、うん、まあ、その辺もちょっと気になるところではありますね、
うんうん、
これはですね、大阪はシネリーブル梅田さんで、これまた、先ほどとの作品と同じく10月の1日から映画の日公開ですね、
はい、
ただ、映画の日公開は大阪だけでございまして、神戸は元町映画館さんで10月の22日から、
うん、
同じ日に、まあ、神戸ではないんですけど兵庫県ということで、豊岡のシネマクション豊劇でも同じ日10月22日から公開、
うん、はい、
で京都は京都シネマさんなんですが、これはちょっとまだ今のところ未定で近日公開というような表示になっておりました、はい、
うん、
まあ、これなかなかドキュメンタリーですけど、なんかねちょっと面白そうですね、
うん、
81分という時間のね、もうコンパクトなんで見やすいんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい、
いうことでちょっと注目をしております、
はい、
ただね、これあのドキュメンタリーでしかも老人映画じゃないですか、
はい、
まあそうです
まあまあ老人が、ね、主役の映画じゃないですかこうなると
朝かなって、
そうなんですよ、朝とか昼に上映時間が来る可能性が非常に高いんで、レイトを中心に見てる僕が果たして見れるのかっていう問題がね、
大阪に見に行ったらいいんじゃないですか。
いや、これレイトがあるかどうかね、まあ分かんないですけど、
リーブルさんとかやったら最後の辺の週って結構レートになったりとか、
ね、やってくれたりねするんですけどね、うん、まあそれでうまくタイミングが合えばいいんですが、
うん、
ちょっと見るのはどうか分かりませんけれども、でも注目はしております、
はい、
でもう一つはですね、スクープ、
うん、
大根仁志監督脚本作品119分、
うん、
PG12 の作品でございます、
うん、
これはね、もう大根仁志監督の作品といえばですね、私が、自分のグッドバッドビアードのコーナーで過去2作品取り扱っておりまして、
はい、
バックマン、それから電気グループザムービーということで、うん、シネマクティフのポッドキャストでも話をさせていただいておりますけれども、うんうん、これ実は原作がございまして、
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ、原作というかその映画なんですね、原作が、
どういうこと。
原田雅人監督の1985年の映画で、はい、 投射250分の1秒という作品がありまして、うん、それを原作とした、まあ、リメイク的な作品。
あ、そうなんですか。
リメイクとか、リメイクっていうのはちょっとちゃうんかな。それに着想を得て作った作品みたいな感じなんですよね。ただですね、この原田雅人監督の、うん、1985年のこの、投射という映画はですね、どうやら VHS のみでしか出てなくて、
なるほど、
DVD はもちろんなんですけど、配信サービスの方でもどうも配信されてなさそうなんですよね。だからちょっとスクープが公開の前にですね、これを見るということが非常に難しそうなんですけども、まあできればね、ちょっと見たいなとは思っているので、はい、もしあの見る方法、こういう方法としては見れるよというのがあればですね、ぜひあの教えていただきたいなと思うんですけど、
はい、
スクープの方どんな映画かちょっと先ほどの、キネノートさんのアプリの方でちょっとご紹介したと思うんですけど、バクマンの大根仁志監督と、そして父になるの福山雅治が初タッグを組んだドラマ、凄腕カメラマンの都の城静香は今は芸能スキャンダル専門のパパラッチに転身している。ひょんなことから新人記者なめかわのびとコンビを組むことになり、スクープを連発する。原作は1985年の原田雅人監督脚本作品当社250分の1秒、出演は不機嫌な過去の二階堂ふみ、嫌な女の吉田羊、64シリーズの滝藤健一、シェルコレクターのリリー・フランキーという、
うん、豪華だな、
豪華ですね。
そうですね、
はい、作品になっております。これはですね、私が、いつもあの言ってますけども、やっておりますついしねのボリューム84、2016年の10月のお題映画としても選んでおりますので、まあ、これ見てですね、ネタバレなしのつぶやきをぜひハッシュタグ TWCN をつけてつぶやいていただいたらなと思うんですけど、実はですね、僕は尾根監督の作品は全部、一応映画の方はね、全部見てまして、はい、
うん、
で非常に面白いなと、特にまあバクマンはね、まあ、最高に面白かったなと思ってるんですが、はい、実は僕の友達なんかでは結構ですね、大根監督にアレルギーを持ってる人が結構多いんですよ、
うん、
映画結構好きなんですけど、うん、大根監督の作品はちょっとなっていう人が結構多くてですね、
うん、
で、あのついしねの方でもポッドキャスト僕やってますけど、はい、ついしねポッドキャストの相方の滝さんも実はその一人なんですよね、
う
ん、だからまあどういう反応をね、同じ映画を見て、
うん、
どういう反応をするのかっていうところも非常に楽しみではありますし、うん、まあそれぞれが持ってるその大根監督に対するアレルギーみたいなもんがね、今回のこのまたスクープを見ることで何か分かるようなことがあれば、それはそれで面白いなと思ってますし、まあ非常に楽しみにはしておりますと。で、これはですね、10月の1日公開、映画の日、まあ土曜日なんですけどね、映画の日公開なんですけど、これはもう公開規模めちゃくちゃ大きいんで、公開多分お近くの ね、シネコンでもやってると思うんで、
いっぱいやってますよね。
そうそう、うん、なのでぜひ公式サイトの方でね、うん、劇場情報はチェックしていただけたらなと思っております、うんうん、そんなところで今月のメニュー紹介ではあゆみさんお願いいたします。
はい、今月はマコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマは映画の中の理想の男性はです。続いてペップさんのコーナー、ペップの目、グッドバッドウィアード。前回の収録から今回の収録までペップは何本見たのでしょうか。そして紹介される作品は交互期待。続いて私のコーナー、あゆみの FM605。 前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。最後エンディングで前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回のマンスリーシネマトークのご案内とあとはエンディングトークです。
ということで今月もいつも通り盛りだくさんでシネマクティブのポッドキャストをやっていきますので、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。